兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原さんお越しいただいて、現在スタートしています特別展丹波ナウプラス2020、丹波の現在明日の焼き物を求めて、このお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回4つあるお部屋の中の3つをグループ分けにして、1つ目がベテラン、そして2つ目が中堅、ここまで作品のご紹介いただきました。では3つ目のお部屋、若手の皆さんはどんな作品、どんな特徴があるんでしょうか。ご紹介ください。
はい、若手の作家さんも、はい、中堅の作家さんと同じように、大学で陶芸を学ばれた方が非常に多くいらっしゃいます。
はい、
でベテランの作家さんと比べると非常にちょっと小さなもの、
あ、小ぶりですか。今回どのぐらいですか。例えば
そうですね、
ベテランの方は50センチとおっしゃってましたね。
ベテランの方は本当に50センチの枠ギリギリのちょっとオーバーする方もいらっしゃったのですけれども、若手の作家さんの中には、本当に大きなものも作られていますが、小さなもの、まあ、手の中に収まるぐらいの大きさのものをいくつか、展示してくださっている方なども多くいらっしゃいました。
いくつかというのは今回、基本的にお一人一作品ということだから、例えばお皿が何枚とか、そんな感じですか。
はい、
あ、そうですか。どんな特徴も少しご紹介ください。少し小ぶりだということですが。
そうですね、形は非常に小ぶりなのですけれども、例えば動物をかたどった、非常に精巧に動物をかたどった焼き物や、またそのかたどった動物などを非常に色をつけて鮮やかに装飾をしたような焼き物、そうしたものも多く見られます。
鮮やかなもの、
はい、
そうです。今日は図録に代わるものを今度ね作ろうとしていらっしゃって、ね、まだ今制作途中ということで、ゲラ刷りをお持ちいただいてますけども、例えばどのあたりでしょうか。
そうですね、丹波の作家さんなのですけれども、西畑春奈さん、
はい、
この方の作品はカワウソ、カワウソをかたどって、カワウソの下に梅のプレートを敷いていらっしゃる。
色が鮮やかですね。
でカワウソそのものも梅を手に持って、非常にパーツとしてはカワウソの下の丸い梅のプレート、それからカワウソが蓋物といって、足の部分がちょうどこう、蓋になってますので、2つに分かれるんですね。
あ、
そしてそのカワウソが梅を持っているということで、非常に小さな30センチ角ぐらいの大きさの作品なのですが、4つのパーツで1つの作品が出来上がっています。
あ、そうですか。今おっしゃったようにそのページを開くと確かにカラフルですね。
そうですね、丹波焼きの中には赤土部と言われる土を泥状にして、表面に、土を塗って焼くことによって、非常に鮮やかな赤色に発色するという、釉薬とはまた違う装飾の技法があるのですけれども、
赤土部、
はい、
あ、そうですか。
またその赤とも違う非常に、鮮やかな、赤色、こうした色を使われるようになるのが今の若い作家さんの中には多くいらっしゃいます。
あ、そうですか。そしてこちらのこれは何でしょうか。
こちらはリキュールセット。
あ、リキュールセットね、なるほどね、曲線がすごく、
そうですね、
目立ちますね。
はい、
やっぱり若い方々、そして中堅どころ、それからベテランの方、こうやって図録で並べて、一読していくとものすごく、特徴が一目瞭然ですね。
そうですね、このようにやはり年代順に、一度に見ることができるというのが本当にこの展覧会の特徴でもあると思います。
そうですね、もちろん場所は立ち食いの里ということで、鎌本さんを訪ねていくのが楽しみの一つですけども、それはそれの楽しみ方、でもこうやってたくさんの作品を、しかも年代別にとなると、この特別展ならでは、ということになりますね。そうなんですね。1月の2日から始まりましたこの特別展、どのぐらいの世代の方が来られてますか。
そうですね、その丹波焼きを目当てに来られる方は非常にあの年配の方が多くいらっしゃるのですけれども、
はい、
まあ、今回の展覧会に関しては、あの若い方も
やっぱり、
はい、見られますね。
そうなんですね。あのいろいろの催し物もされてたんですが、残念ながら今回ちょっとおいでいただくのがあの遅かったので、もう申し込みが終わってしまったり、開催も終わってしまったものもあるんですが、どんなことを企画されたんですか。今からご紹介のはもう終わってしまったものなんですけどね、すみません、
あのまさに先週なんですけれども、楽焼き絵付けとお抹茶体験というあのワークショップを企画しました、はい、こちらあの丹波焼きの土を使って楽焼きなんですけれども、楽ちんに焼ける焼き物ということで、
はい、
その焼き物であのお茶碗を作りまして、
はい、
そのお茶碗を使って自分でお茶の体験をするというワークショップ、
そうです
か、非常に皆さんに楽しんでいただけました。
やはりそうでしたか、大人気だったということですね、
はい、
そしてもう一つは開催が今週の土曜日ですけども、申し込みが締め切られたというのがありましたね。
はい、あの移動式プラネタリウムの鑑賞と天体望遠鏡による星空の鑑賞会、
はい、
あのこちらを今週末に企画しております、
はい、もう早くに先着順ということですから、いっぱいになったんじゃないですか。
そうですね、今回はあの非常にあの皆さん好評、あの毎年行っているイベントではあるのですけれども、あの丹波焼きにちなんで、丹波焼きというのがおよそ800年前から始まった
焼き物、800年、はい、
なのですけれども、今回はその800年前の2月1日の星空を再現してもらうということで、
はい、すごい
で皆さんにもあのそのようにあのお伝えして、それをあの楽しみに来られる方もいらっしゃいます。
そうなんですね、お申し込みになった方はぜひ今週の土曜日楽しんできてくださいね。そのあたりはもうホームページとか、それからフリーペーパーにもね、ご案内はしてましたので、はい、興味ある方はもうすでにお申し込みになって楽しまれた楽焼きの方、それから今週末楽しむ方もいらっしゃると思いますが、もう一つまだ間に合うものがあります。ご紹介ください。
はい、あの出品作家による作品の解説ということで、出品作家の作家さんには、
はい、
ご自身の作品を前に、私の作品と題して、お一人10分程度なのですけれども、
はい、
少しお話をしていただくことになっています。
つまり全員が来られるんですか、ではないんですか。
そうですね、ご協力いただける方に、あのお願いはしているので、全員というわけではないのですけれども、
そしてまあ日替わりかもしれないということですね。
そうですね、はい、
この後残されているのが今週の土曜日2月1日、そして1週間後の8日の土曜日、そして15日の土曜日ということですが、
はい、
11時と1時30分からお一人がだいたい10分程度で、じゃあ何人ぐらい、6人ぐらいご参加いただいてるんですか。そうです
ね、あの1日2回
あの、はい、2回されますね、
開催させていただいてまして、
はい、
各1回につき大体4名から5名の方にお話しいただきます。
そうですか、結構いろんな方のお話伺えますね。
そうですね、
そうですか、質問なども結構されてますか皆さん。
はい、先週はあの1月25日の土曜日、非常に多くの方に来ていただきまして、はい、そうですね、皆さんあの初めはご質問ありませんかと聞くと、
はい、
少しこう静かになってしまうんですけれども、はい、お一人をなんか質問されるともう、まずね、はい、ちょっと私もという形で非常にこうにぎわっておりました、
そしてそのお話もいろんな角度から興味深いものありましたか。
そうですね、あのご質問される方はやはりこう自分が作るということを意識されて、
あ、そういう方が来られてますか。そう
ですね、例えばこう窯は何度で焼いているんですか。
すごいすごい、専門的なお話
ですね。非常にそういったお話が多かったように感じました。
ああ、そうですか、はい、なるほど。お値段をお聞きになる方なんかもいらっしゃいましたか。
それはいらっしゃらなかったですか。そうですね、値段聞かれてる方はいらっしゃらなかったですね。
ですか、ただもういろんな形の質問は受けていただけるということですね。わ、
はい、
かりました、今回もまだ3回ギャラリートーク残ってますのでね、
はい、
11時からと1時30分から、これはもう、はい、あの入場券をちゃんと持った方ということになりますよね。
はい、はい、そうです。
ありがとうございます。さあ、ぜひ最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いしてよろしいでしょうか。
はい、 今回の展覧会では伝統的な壺や花器そういった焼き物に加えて日常の食器そういったものそれからオブジェのような焼き物本当にバラエティ豊かな焼き物を展示しております。世代も年配の方ベテランの方から中堅若手と非常に幅広い世代の方に作品を出品していただいてますのでどうぞぜひ皆さん当館にお越しください。
ありがとうございました。お休みは何曜日ですか？
お休みは月曜日。
月曜日ということで、はい、何かお聞きになりたい方はお問い合わせ先フリーペーパーにも書いてますけどもご紹介しておきましょう。電話079-597-3961 079-597-3961陶芸美術館の方にお問い合わせください。今日は久しぶりの陶芸物語兵庫陶芸美術館学芸員の萩原さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。